こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ムーブメントをファンクショナルムーブメントシステム、動作のスクリーニング、アセスメント。修正ストラテジーは、理学療法士であり、ストレングス&コンディショニング分野でも活動してきたグレイ・クックが、動作の質を評価し、介入へ結びつけるための枠組みを示した専門書である。日本語版は2014年に刊行され、ファンクショナルムーブメントスクリーン FMS2、ファンクショナルムーブメントアセスメント FMA を中核に据える主題は、筋力、柔軟性、痛みのある部位といった個別要素だけから人を判断するのでなく、まず基本的な動作パターンを観察することにある。無症状の人にはスクリーニングを、痛みや明確な問題を訴える人にはより詳細なアセスメントを用いるという役割分担も本書の重要点である。評価を診断名の代替とせず、動作上の制限、左右差、運動制御上の課題を整理し、適切な修正エクササイズの選択へ進むための実践的な体系として解説している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、よく動けることを負荷回数、競技技能より先に置く評価思想、本書を貫く出発点は、トレーニング量や高いパフォーマンスを求める前に基本動作の質を確かめるべきだという考え方である。コックは可動域の不足、安定性の欠如、左右非対称、協調性の低下などがある状態で反復や高負荷を加えれば、その代償動作まで反復学習されうると捉える。ここで重要なのは、単に姿勢をきれいにすることではない、スクワット、肩空き支持、ランジ、押す引くといった複数関節を使う課題において、身体各部がどのように連動し、課題をどのような代償で達成しているかを観察する点にある。したがって本書は、筋力テストや関節可動域測定を否定するのではなく、それらの局所的データを実際の動作という文脈へ戻すことを求める。動作は部品の単純な足し算ではないため、局所の数値が良好でも統合されたパターンに問題が残る可能性がある。この視点は、トレーニング計画を立てるコーチには負荷設定の前提を、臨床家には症状部位だけに限定しない観察の入り口を与える。ただし、スクリーニング結果のみで障害や病態を断定するものではなく、問診、起用、疼痛評価、競技生活上の要求と組み合わせて解釈する必要がある。次に、FMS の7項目で基本動作の制限、左右差、代償を簡潔に把握する。ファンクショナルムーブメントスクリーンマスは、比較的短時間で基本的な動作の質を確認するためのスクリーニングである。本書では、ディープスクワット、ハードルステップ、インラインランジ、ショルダーモビリティ、アクティブストレート、レッグレイズ、トランクスタビリティ、プッシュアップ、ロータリースタビリティという7項目を詳しく扱う。各課題は単独の筋肉の強弱を測るためのものではない。例えばスクワットでは、足関節、股関節、胸郭、肩を含む連鎖的な可動性と姿勢制御が現れ、返却性の課題では左右差と骨盤、体幹の制御が観察される。標準化された手順と基準を使うことで、評価者の印象だけに依存せず、再評価時にも比較しやすい共通言語を作ることが FMS の価値である。スコアは有用な要約情報だが、本書の意図は合計点を単独で追うことにはない。どの課題で問題が出たか、左右で差があるか、痛みが誘発されるか、どのような代償が見られたかを区別し、その後の判断へつなげることが肝心となる。 FMS は OSHI として無症状者のリスク要因や改善の優先順位を探る入り口であり、疾患の診断や精密検査を置き換える道具ではない。この役割を守ることで、現場では過剰な一般化を避けながら指導の焦点を明確にできる。さらに、 SFMA は痛みを伴うケースで機能的か機能不全かを掘り下げる。 FMS と対をなすディレクトファンクショナルアセスメは、痛みを訴える人やより詳細な評価が必要なケースを念頭に置く枠組みである。本書は SFMA のトップティアテストと、その結果から原因候補を整理するブレイクアウトの流れを紹介する。ここでの特徴は、ある動作を機能的機能不全と、痛みあり痛みなしという2つの軸で分類することにある。動作がうまくできない理由は、可動性不足だけとは限らない。関節を動かせるのに運動制御が不十分な場合もあれば、痛みのために防御的な動作を選んでいる場合もある。逆に、課題を達成できているように見えても痛みが出るなら、単純にトレーニングで修正すべき対象として扱うことは慎重でなければならない。 SFMA のフローチャートはこうした区別を手順化し、評価者が早合点して一つの筋肉や関節だけを原因視するのを防ぐ役割を果たす。本書はこの過程を通じ、症状の場所と動作上の原因が常に一致するとは限らないこそを示す。一方で、 SFMA は医療的判断を要する情報を扱えるため、疼痛の性質、赤旗所見、医学的診断との連携を軽視してはならない。臨床的な安全性を確保した上で、動作の全体像を系統的に分析することが、その実用的な意義である。 そして修正ストラテジーを問題の運動パターンを再学習する過程として組み立てる本書の後半は、評価結果を修正ストラテジーへ移すことに重点を置く。これはスコアの低いテストに対して機械的に決まった種目を当てはめる発想とは異なる。まず、制限が可動性に由来するのか、安定性や運動制御に由来するのか、あるいは痛みを伴うのかを見分け、次に必要な介入を選択する。例えば可動域が課題なら、関節や周辺組織の動きを改善する準備が必要になりうる。十分に動くのに動作へ組み込めないなら、姿勢、呼吸、体幹や四肢の強調、片側指示などを含む制御課題が中心になる。重要なのは、修正の目的を一時的に柔らかくする、特定不自を疲れさせることに置かず、より良い動作選択を本人が再現できる状態に置くことである。さらに、本書は修正を孤立したリハビリテーションで終わらせず、基本パターンから実際のトレーニングや活動へ橋渡しする枠組みとして扱う。再スクリーニングや動作観察を行えば、介入が本当に課題を変えたのかを確かめられる。現場では改善の速度や必要な介入量は個人の統合、起用、競技要求、生活環境で異なる。よって本書の価値は万能な処方箋ではなく、評価、仮説、介入、再評価を循環させる判断手順を提供する点にある。最後に、解剖学的な部位別思考と機能的な動作分析を接続する専門的な共通言語、本書は、解剖学的科学と機能の科学を対立させず、両者を補完的に扱う。解剖学は組織、関節、神経、筋の構造を理解し、痛みや損傷を評価する基盤になる。しかし、日常動作やスポーツ動作は、複数の関節と筋群が時間的に協調して初めて成立する。そのため、局所の問題を見つけるだけでは、本人が実際の課題でどのように動いているかを十分に説明できない場合がある。FMS と SFMA はこの隔たりを埋めるために観察可能な動作パターンを中心にした言葉と手順を与える。理学療法士、トレーナー、ストレングスコーチが同じスクリーンや分類を参照すれば、評価結果、介入の狙い、トレーニングへの復帰条件について連携しやすくなる。とりわけ左右非対称や運動制御の問題を単なる見た目の癖ではなく、追加評価やプログラム調整を検討すべき情報として扱える点は実務的である。ただし、標準化された評価法には評価者の技術、実施環境、対象者の理解や疲労による影響もある。本書を有効に用いるには、手順を暗記するだけでなく観察の一貫性を高め、結果を単一指標として絶対視しない姿勢が求められる。こうした限界を踏まえてこそ、動作分析は部位別評価を補強する臨床指導上の共通言語になる。結論として、本書は運動器リハビリテーションに携わる理学療法士や医療専門職、アスレティックトレーナー、パーソナルトレーナー、ストレングス&コンディショニングコーチに特に適している。対象者の動きをできるできないの印象で終わらせず、標準化した観察、分類、再評価へ進めたい実務者にとって有益である。またトレーニングで扱う負荷や種目の選択を、身体能力だけでなく基本動作の状態から考えたい指導者にも示唆が多い。一方、痛みの診断や治療を自己判断したい一般読者向けの入門書ではない。SFMA を含む内容は、解剖学評価、安全管理の基礎と必要に応じた医療連携を前提とする。同種のトレーニング書が種目の実演や筋力向上の方法に重点を置くのに対し、本書の際脱点は、介入の前段階である何をなぜ評価するのかを体系化していることである。FMS を無症状者のスクリーニング、SFMA をより詳細な問題分析として位置づく。さらに修正エクササイズと再評価までを一続きのプロセスとして示す。この構造により、局所的な弱さや硬さを見つけて即座に処方するだけの方法から距離を取れる。動作の質、左右差、疼痛の有無、制御の問題を区別して考える知的枠組みが得られるため、評価と指導の説明可能性も高まる。万能の障害予測法としてではなく、個別評価を整理し、より慎重で一貫した意思決定を支える実践書として読む価値がある。ご支援いただける場合は、グレイクポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。